改めまして兄弟姉妹の皆様、おはようございます。
おはようございます。
その後いかがお過ごしでしょうか。あ、よかったです。なんとですね、今日は4ヶ月ぶりのこの教会堂での礼拝再開であります。復活祭に礼拝復活と言っては言い過ぎでしょうか。桜も満開を過ぎ、私たちはすでに春の到来を感じておりますけれども、教会生活にも春が来た、そう感じている兄弟姉妹も少なくないと思います。詩編133編1節、見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことはなんという幸せ、なんという楽しさであろう。ちなみにこの一つになって住むというところは、口語訳聖書では和合して共におる、新共同訳聖書では共に座っていると訳されています。私たちも今共に座っております。和合して共にいさせていただいております。なんという幸せ、なんという楽しさでしょうか。この礼拝の時を、この礼拝の場を改めて主に感謝したいと思います。ただそんな嬉しいムードに水を差して申し訳ないんですが、必ずしも地球規模の脅威としての新型コロナウイルスの問題が収束したわけではありません。第4波さえ支えを飾れております。季節や気分は春でも、コロナの中にいる、コロナ禍の中にいるという意味では、いまだ雪解けに至っていないと言わざるを得ません。これからも最善、最大限の注意を払いつつ、共に礼拝を守ってまいりましょう。場合によっては改めて礼拝自粛をお願いすることもありえますので、そのことも覚悟しつつ、毎週毎週をですね、しっかり神様に礼拝をお捧げしていきたいと思います。ところで、多くの方がご存知のように、いわゆる教会歴では、本日4月4日が、今年は復活祭、イースターにあたります。主イエス・キリストが死を打ち破って、蘇られた、復活されたことを覚える日というわけです。しかしながら、私たちキリストの教会は、必ずしも、教会歴にとらわれることなく、毎週の日曜日を主の復活を記念して守っている。他の教会もそうなんですけれども、ただ本日はですね、全世界的にキリストの教会のみならず、すべてのクリスチャンが、場合によってはそうでない方も含めまして、イエス・キリストの復活に関心を寄せていることはほぼ間違いないと思います。そういう意味では本日やはり私たちもイエス・キリストの復活、ひいては私たち自身の復活の希望について改めて考えてみる必要があるんじゃないでしょうか。ところで、ここ日本におきましては、ここ最近復活という言葉を巷でも何度か聞いたんじゃないでしょうか。復活、先週の日曜日、千秋楽を迎えました大相撲春場所で見事逆転優勝しました関脇照ノ富士の復活劇であります。関脇照ノ富士もほぼ大関ですよね。私は彼、各界のフランキー堺って呼んでるんですが、多分フランキー堺知らない人もいると思います。ずいぶん古い俳優さんですから、ちょっとこの写真そうでもないんですが、すごく似ていたりするんですね。で、彼はですね、モンゴル出身の力士なんですけれども、その恵まれた体格を生かして数年前には大関に昇進し、当時最も横綱に近い大関と言われておりました。ところがその後怪我と病気に悩まされ、大関から陥落、そしてその後も降格の下り坂を転げ落ちるように、幕内はおろか十両、幕下、三段目、そしてなんと序二段まで転落してしまうんですね。幕内を大学生、大関を大学院生とするならば、序二段というのは小学生か幼稚園といったところでしょうか。照ノ富士は再会を期しますが、思うようにいかず何度も引退を考えます。しかしながら師匠や周囲の励ましもあって、決して諦めることなく稽古と精進を重ね、怪我も解放に向かって徐々に番付を上げていって、ついに幕内に戻ってきまして、そこで復活ののろしを上げる幕尻優勝、幕の内の一番下にいながらしてですね、幕内最高優勝を遂げるんですね。その後も勝ち進んで三役、小結、関脇で3場所33勝の大関昇進のノルマを大きく超える36勝を挙げて、今場所で 12勝を挙げてですね、なんと大関、まあ、復活をほぼ手中に収め、なんと3度目の幕内優勝も果たしたわけであります。一旦序二段まで落ちた力士が幕内大関に復帰するのは初めてのケース。大関に陥落、完全に大関を陥落してしまった力士が再び大関に返り咲くのは、多くの皆さんも聞いたことないと思いますが、あの解決以来44年ぶり、史上2人目です。解決は7場所で大関に復帰していますけれども、照ノ富士は序二段まで下がってますので20場所かけての復活なんですね。しかも序二段からのこの大関の復活は初めて。報道各社はこの照ノ富士の序二段からの劇的な大関復帰を照ノ富士復活と報じておりました。確かに大関照ノ富士の序二段からの大関復帰はまさに信じられないような復活劇ではなかったでしょうか。しかしながら、もっと信じられない、いやもっと喜ばしい復活劇が、まさに元祖復活とも言うべきイエス・キリストの復活、イエス・キリストが十字架の死を打ち破って復活されたという事実ではないでしょうか。今朝はそんな主イエス・キリストの復活が意味する大切なこと、ことにその第三の意味、もう一つの意味をご一緒に考えてまいりたいと思います。さて、イエス・キリストは今から2000年前に私たちの罪を許し救いのために、先週見ましたように引き受けてくださるお方として受難し、十字架上での贖いの死を成し遂げられました。そしてその3日後に死を打ち破って蘇られた、復活なさりました。少なくともそんな主イエスキリストの復活には2つの大きな意味がありました。その一つは、キリストの復活には私たちの罪の贖い、救いの御業の完成という意味がございます。イエスキリストの復活にはキリストの贖いの御業、救いの御業の完成という意味があるんですね。イエスキリストの復活は単に死んだ方が生き返ったということ以上に、罪と死に対する完全な勝利を意味します。そしてそれは取りも直さず、キリストの十字架を通してなされた罪の贖いの御業、救いの御業が完了したことを意味しているんですね。大変卑近な例で申し訳ないんですが、例えばそういうことあってほしくないんですが、私が交通事故を起こして人を死に至らしめてしまったとします。ただその方も不注意でですね、道路に飛び出してきた、ご遺族のご理解もあって、個人の不注意もあったということで、私の過失が、ある程度許容されたとします。私はそれでもですね、本当にほっとすると思うんですね。ご遺族が、ある意味受け止めてくれた。ただそれでもなお、私野口には人を殺めてしまったという罪責感が残ることは間違いありません。ところが仮に、もしその一旦亡くなったと思われた方が葬儀中に奇跡的に息を吹き返してですね、蘇生されたらどうでしょうか。多分私は本当の意味で罪責感から解放されると思うんですね。その人が亡くなったまま遺族に許されただけでは、ちょっとどっかにまだ大変だなと思うところあると思うんですが、その方が奇跡的に息を吹き返して普通に戻ってくれたらですね、多分私は完全にその問題から解放されると思うんですね。イエス・キリストの十字架の死を打ち破る復活は、それ以上の意味があるというわけです。私たちの罪の贖い、私たちの救いのための御業の完成、それがキリストの復活です。ローマ人への手紙4章25節、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。人の働き17章31節後半、そしてその方を死者の中からよみがえらせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。キリスト復活の意義、その第一点は私たちの救いの御業、罪の贖いの御業の完成である。そしてもう一つ、キリストの復活の二つ目の意味、それはキリストの復活にはキリストを信じる私たちクリスチャンもやがて同じように復活させていただけるというメッセージが込められているということです。キリストの復活はキリストを信じる 私たちキリスト者の復活の初歩という意味があり、私たちが復活させていただけることの確証であり保証なんですね。コリント人の手紙第1、15章20節、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。同じくコリント人の手紙第1の6章14節、神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。キリスト復活の2つ目の意味は、私たちクリスチャンも復活させていただける、そのことの保証であり確証なんだということです。ところでフランスの貴族でありモラリスト文学者でありましたラ・ロシュフーコーは各言いました。人間には直視できないものが2つある。それらは太陽と死だ。人間には直視できないものがある。それらは太陽と死だ。確かに太陽は直視できません。と同時に私たちは自分の死というものをもある意味直視するのはなかなか難しいんじゃないでしょうか。死は人生最大の壁、人類最大の敵と言われるゆえんであります。しかしながらキリスト教の復活信仰はそこに一石を投じているのではないでしょうか。少なくともキリストの復活、そして復活信仰は死が一貫の終わりでないということを如実に物語っています。私は告別式の際によくお話するんですが、英語の言葉にホープレスエンドという言葉がございます。直訳すれば希望なき終わり。ちょっと考えてみてください。もし死が一貫の終わりだったら、死というものは希望なき終わりですよね。でも言葉遊びのようですが、このホープレスエンドのホープとエンドを入れ替えてみてください。ホープとエンドを入れ替える。そうしますと全く逆の意味になります。こちらですね、エンドレスホープ、終わりなき希望。実はキリスト教の救いはここにあるんです。死は終わりじゃない。死んでも必ず私たちは復活させていただいて永遠の命を持って神と共に豊かな命を生きることができる。そしてその根拠こそがキリストの復活であり、キリストを信じるキリスト者もやがて復活するという復活信仰にあるのではないでしょうか。今朝最初に読んでいただきましたヨハネの福音書の11章25節にはこうあります。イエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。つまり聖書は神を信じイエスキリストを救い主として受け入れる者にはたとえ死んでも永遠の命を持って天の御国の中で永遠に生きることができるという約束をくださっているんですね。この復活信仰に生きるとき、私たちはその死に際して死を直視できないまでもその深いところで死を超えた希望や平安をいただくことができるんじゃないでしょうか。そして本日はそんなキリスト復活の第3の意義、第3の意味について考えてみたいと思います。復活信仰のもう一つの意味、本日2つ目に読んでいただきましたヨハネの福音書の21章15節以下を改めてご覧ください。ヨハネの21章15節以下には復活のキリストがペテロの再献身を促す場面、すなわち復活のキリストとペテロの対話やり取りが記されております。ちなみにこのペテロの再献身におきましては、主はペテロの最初の献身の時にも増してよりじっくりとペテロと対話していることがわかります。そしてそこには理由がありました。それは言うまでもなく、ペテロがあの十字架の直前、主イエスキリストの十字架の直前に3度愛する主を知らないと否認してしまったという事実であり、ペテロが再献身するにあたって主の愛と許しのうちに、そのペテロはそのトラウマを克服する必要があったということなのではないでしょうか。現にペテロは復活の主がこの対話の中で3度同じような質問を繰り返しておりますので、いやが王にもあの3度の否認を思い出さざるを得ず、そこで心を痛めてるんですね。17節後半ご覧ください。17節後半、 ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言ったとある通りです。そうだ、私はこの目の前の主を3度も否認してしまった、裏切ってしまったのだ。そんな思いがペテロの脳裏を揺ぐったかもしれません。また暗い気持ちになったかもしれません。ただそんな中、この復活のキリストとペテロの対応を通してペテロの暗い気持ちに一筋の光明、明かりが灯った可能性が決して否定できないんですね。どういうことかご説明したいと思います。実は私たちが読んでいる新約聖書はもともとギリシャ語、ことに地中海世界で当時共通語であったコイネギリシャ語で書かれました。ただイエス様ご自身や弟子たちは当時ヘブライ語の方言アラム語を話していたと言われておりますので、実際にどのような会話が言語ではなされたのか実は微妙にわからないんですね。これギリシャ語ではなくてイエス様アラム語を喋ってましたん で、それがギリシャ語になされて今回私たちは日本語に訳されたのを見てる。ですからそこの微妙な変化なかなか読みづらいんですが、ただ脚注付きの聖書には小さく説明が付されているものもあるかと思います。端的に申しますと、この対話の中で15節にありますように、復活の主はペテロに対してヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかと問うています。それに対しましてペテロは主に対してはい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと答えています。2度目も3度目も主イエスの問いはこの人たち以上にという言葉を除いてほぼ同じように繰り返されています。またペテロもほぼ同じように答えています。これをちょっと図式化するとこうなります。イエス様がペテロに対して愛しますか、ペテロは愛しますと答えています。2度目も復活の主が愛しますかと問われているに対してペテロは愛します答えています。そして3度目もイエス様が愛しますかと問われているに対してペテロは愛しますと答えているんですね。ただ脚注の聖書にちょっと説明がある場合もあるんですが、言語のギリシャ語で見るとちょっと様相が変わってくるんです。でその前にギリシャ語にはですね、少なくとも4つの愛があるということを説明しておきたいと思います。全部名詞で言いますとストルゲー、フィリア、そしてエロース、アガペ、この4つの愛があるんですね。でストルゲーっていうのは分かりやすく言うと親子の愛、肉親関係の愛、これをストルゲー、それからフィリアっていうのは友情に近い友人に対する愛、エロースというのはこれはもともと人間が持っている条件付きの愛、男女間の愛にも使われます。そして最後のアガペというのがですね、最も高次元の愛で神の私たちに対する愛であり、それは無条件の愛なんですね。ストロゲーは親子の愛、フィリアは友情の愛、そしてエロースは、まあ、基本的な人間の愛、条件付きの愛、そして4つ目のエロースがより高次の愛で神の私たちに対する愛、無条件の愛、与える愛と言ってもいいと思うんですね。でそのアガペの愛がより高次の愛なんだということを覚えておいていただいて、この復活の使徒ペテロの会話をですね、これ日本語ではなくてギリシャ語で見てみますとこうなってます。まず最初の復活の使徒の問いかけ、あなたは私を愛しますかというところにアガペという高次元の愛の動詞が使われてるんですよ。ペテロ、あなたは私をアガパオしますか、無条件に愛しますか。それに対してペテロはフィレオの愛、これはフィリアの動詞ですね、要するに友達を愛するようなやや低次元の愛で愛しますと言ってるんです。イエス様がアガパオしますかと言ったのに対してペテロはフィレオしますと言ってるんですね。でそれに対して2度目、やっぱり同じようにイエス様はアガパオしますかとより高いレベルの愛を要求します。ところがペテロはそれに対してもフィレオしますとより低い愛で答えてます。で問題は3度目なんですね。日本語では全くその違いが分かりませんが、ギリシャ語では3度目の質問がイエス様アガパオからフィレオに変えてるんですよ。ペテロ、フィレオしますか、フィレオでいいよ、フィレオしますか。それに対してペテロはフィレオします、そういうふうに答えてるんですね。このことが言語のギリシャ語で見ることによって明らかになってます。つまりここで復活の主はペテロにより高いレベルのアガパオを期待したのでありますが、ペテロはそれについていけずフィレオならと言っているわけですね。 2度目も主はアガパオを期待しますが、ペテロはフィレオの一点張り。そこで3度目に主はなんとペテロのレベル、つまりペテロの低きへと下ってくることによって主はペテロのフィレオに対してフィレオでいいよと言ってくださってるんですね。まさにイエス様がペテロをまあもう一度立ち上がらせるために降りてきてくださった。この対話の中で主は確かにペテロの低みへと降りてこられた。でもこの時のペテロはそのことに完全には気づいていなかったかもしれません。その後の会話などを見てみますとそんな気がしてなりません。しかしながら後にペテロはそんな主の愛と配慮の許しの気づきの中で再び立ち上がってるんです。残念ながらこのヨハネの福音書でその様子を見ることはできませんが、ぜひこのヨハネの福音書の後に置かれている使徒の働きのペテロの様子を見てみてください。あるいはペテロの手紙などですね、書簡などを通して再び立ち上がったペテロ、再献身した勇敢なペテロを垣間見ることができるんですね。一旦イエス様なんと知らないと裏切ってしまってですね、ある意味もう弟子から陥落してしまったようなペテロがイエス様、復活のイエス様の愛と配慮によってもう一度立ち上がらせていただいて、まあ、大使徒としてペテロは活躍していった。ある意味キリストが私たちの救いのために神であることをやめて人となるべく降りてきてくださったように、復活の主イエスキリストはペテロを再び立ち上がらせるためにペテロの低きにまで降りてきてくださった。同じように復活の主はあなたの低み、私の低みまで降りてきてくださるんですね。そして私たちを引き上げもう一度立たせてくださる。まあ、シーソーではありませんが、復活のキリストがその豊かな愛を持って降りてきてくださることによって、イエス様が下がることによってペテロを、そしてあなたを、私をイエス様は引き上げてくださる、高めてくださる、落ち込んでいるものをもう一度立ち上がらせてくださる、まあ、ある意味復活させてくださるんですね。新約聖書の原語ギリシャ語で復活のことをこれぜひ覚えておいてください。アナスタシスって言うんですよ。アナスタシス、ちょっと私がアナスタシスって言うからアナスタシスって返していただけますか。アナスタシス、ありがとうございます。でこのアナスタシスのアナは上にって意味なんですね。英語のアップ、アップ。スタシスはスタンド、ね、立つって意味です。ですからこのアナスタシスはスタンドアップ、もう一度立ち上がるという意味がございます。復活の主は倒れてしまっている私たちを再びスタンドアップ、立ち上がらせてくださるお方なんだということなんですね。ここであの放蕩息子の例え話をちょっと思い出していただきたい。弟息子は父親から生前贈与を要求し、遺産を奪い取るかのようにして町へ出ていき、やりたい放題。しかしながらそのお金が尽き、さらに基金が重なって彼はどうしようもなくなります。ユダヤ人として宗教的には絶対にやってはいけない、豚飼いにありつくも、その餌で腹を満たしたいほどに彼は落ち込みます。そんな時彼はふと愛にあふれたあの父親を思い出すんですね。そこで放蕩息子は言っています。立って父のところに行こう、立って父のところに行こう。そして実際に彼はそれを行動に表します。ルカはこう言ってます。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。イエス様はこう言ってます。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。実はこの例え話の中で放蕩息子が立ってと言っている言葉にも、そして立ち上がってと言っているところにも、復活を意味するアナスタシスが使われているんですよ。アナスタシスの動詞形が使われているんですね。放蕩息子が立ってお父さんのところに帰ろうって言ったあの立って、もそしてイエス様が例え話の中で彼は立ち上がってって言った時の立ち上がっても、いずれもアナスタシスの動詞形が使われているんです。これ読み方によっては放蕩息子は復活してお父さんのところに帰った、そういうふうに読むこともできるんですね。もちろん誤解しないでいただきたいことは、第一義的にはまず第一の意味として復活アナスタシスとはイエス・キリストが実際に死を打ち破って蘇ったことを意味しています。そしてまた私たちクリスチャンもやがてそんな蘇りの祝福に同じように預かり栄光の体をいただくことを意味しています。と同時に このアナスタシスにはどん底にまで落ち込んでしまった放蕩息子がもう一度立ち上がらせられるという意味でも使われておりますように、私たちが悲しみや挫折から再び立ち上がらせられる、霊的に新しくされるという意味もあるんですね。その意味におきまして、冒頭で触れました照ノ富士の復活、池江璃花子選手の復活のような意味もあると言えると思います。もともと賛美歌でしたが、一般的にもよく聞かれたり歌われたりするものに Amazing Grace という賛美歌がございます。この Amazing Grace は非常に素晴らしい賛美歌で、これクリスチャンでない人にもよく歌われてるんですよね。その逆で、元来は一般的な歌だったものがやがて賛美歌として歌われるようになったものがあります。その最たるものの一つが You Raise Me Up という歌なんですね。 You Raise Me Up、 これもともとはラブソングだったものを歌詞の内容によって賛美歌として歌おうということになって、多くの教会ではこれを賛美歌として歌ってます。シークレットガーデンが作曲し、後にケルティックウーマンが歌詞をつけました。日本ではあのトリノオリンピック金メダリストの荒川静香選手がトリノオリンピックのエキシビションでこの曲を使ったので一躍有名になったんですね。とても素晴らしい歌詞ですので、本来私が歌うところなんですが、ちょっと私の声では申し訳ないので、今日うちの娘に英語でこれを2回歌ってもらいます。でその2回目に日本語の歌詞を私が上からかぶせる形で朗読しますので、お聞きいただければ幸いです。You raise me up。 あ、すいません、ちょっと暗くしていただいていいですか。皆さんはどうぞこちらの歌詞をご覧ください。ではお願いいたします。心が沈んで魂が疲れ果てた時、悩みがあって心に重荷を背負った時、私はここで静かに待っていよう。あなたが来てそばに座ってくれるまで、あなたがいれば立ち上がれる、高い山にも登っていける。あなたがいれば立ち上がれる、荒れ狂う海も歩いていける。私は強くなれる、あなたを信じ支えられて。あなたがいれば立ち上がれる、本当の私より強く。今から約2000年前に私たちの救いのために十字架上で贖いの死を成し遂げられた主は、その3日後にその救いの御業の完成として、私たちの復活の初歩として現実に死を打ち破ってよみがえられた、復活されました。そしてそんな復活の主は今もなお私たちのために天国で取りなしの祈りをしつつ、必要に応じてあなたを、私を、その悲しみのどん底から、挫折の低みからもう一度アナスタシス、立ち上がらせてくださるんですね。復活の主は究極的に復活させてくださるだけでなく、悲しみのどん底から私たちを立ち上がらせてくださる。詩編41編10節、私を立ち上がらせてください、私を立ち上がらせてください。主は必ずそんな私たちの祈りに応えて、私たちを必要に応じて立 立ち上がらせてくださることを信じて、このコロナ禍の中を一歩一歩前に進んでいきたいと思います。私たちの合言葉はアナスタシス。じゃあもう一度最後にアナスタシスと言いましょう。アナスタシス。ありがとうございました。